の中全部種にしよう。種ラジ。
どうも、オレンジです。
久々に行った上野は結構人がいませんでした。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は、イベントリポートということでですね、皆さんとですね、こう私が行ったイベントについてですね、共有して、ちょっと感想をね、みんなにこう何言ってるんだろうね、大事にしていきたいなと思いますけど、緊張してんだと思います。俺、今回はですね、はい、国立科学博物館で行われています。企画展東日本大震災から10年あの日からの地震研究という、ものについての話でございます。
ほうほう。
はい、ちゅうことで、まあ2011年ですね、3月11日にあった東日本大震災から10年ということで、まあね、こう節目だっていう言い方もあったり、いや節目なんてそれって数字上のことだけですよねなんていう言い方もあって、
何も変わらないですからね。
まあとはいえ、こう僕らがじゃあ、どういうふうに関わっているか、まあ僕らは東京に住んでいるもので、まあ少なくともちょっと僕はね定期的に行くような関係性でもなかったりもしますし、無論こう知り合いがちょっといたりとかそういうことあったり。旅行行ったりとかあるんですけど、なんかまあなかなかこう関係性どうしたもんかなと思ったりもして、だからこの10年というのは一つまあ振り返るタイミングにはまあなったりはしてるなとか思うんですけども、ちなみにオレンジさんは10年前、この日は何してたとか覚えてますか？
僕は、まあ普通に、新卒で入った会社で仕事してたんですけど、この日たまたま僕昼飯食うのが遅くって、はいはい、まあ、結構普通のランチタイムからずらすタイプだったんですけど、うん、で、近くのというか歩いて5分から10分ぐらいのタイ料理屋に行っていて、で、タイ料理食ってたら、一回バーッドーンって揺れて、で、タイ人らしき片言のお姉様がなんか逃げた方がいいよって言うんで一回外に出て、はい、あ大丈夫かなみたいな、はい、結構ねその建物自体も古びった感じだった。
料理は出てた、
ぐらぐら揺れ、料理出てました、料理食べてました、
食べてた、ね、
食べてて、はい、そうそうそうそう、でそのタイミングで出て、でなんか近所にそこ商店街だったので、うん、商店街の電気屋さん、うん、松下電器とかの電気屋さんがあって、でそこにテレビがいくつも並んでたんで、そこでなんかもうなんか炎で真っ赤に染まってるような海岸沿いとかを見て大変なことになってるなっていうのに気づいて、でその日はそのまんま、まあ人質もあっていろいろと社内とかは大変なことになってたんだけど、うん、まあ、僕は幸運なことに帰れたので帰宅難民になることなく、あ違うわ、帰んなかったのかな、帰んなかったかもしれない、
はい、
帰んなかった気がしますね。帰ろうとしてる人、はい、帰ってる人もいたんだけど、うんうん、帰らないって判断をしたんだ。そうだ。
ほう。で、止まったんだ。
で、次の日、次の日の朝とかに帰ったのかな、
確
か。
ああ、じゃあ朝まで、まあ、徹夜を軽くして。
でした。確か。
そうですか。うん、そうだよな
ぁ。ポン様？
ポンはですね、うちで仕事をしてましたよ。
はい、へぇー。
うちで仕事してたら、ダーンってきて、とりあえず、うん、本、積んどくしてある本をガーンと守るようにして。
うん、そうだよね。
そう。で、そうね。だからたまたまうちにいたからよかったけど、外出るべきかどうかちょっと迷ったりとか。
あ、出なかったんですか？でも結局、その時は。
そうだね。一応開けられることは確認しつつ、うん、でも、いや、ほんと久々の大きな地震だったから、
うん、
どうなっちゃうんだっていうね、なんか本当
その前の余震があったって言われるけど、東京そんな揺れなかったんですよね、その前の余震っていうか、あらかじめの方
っていうか、結構何度も何度も揺れたんだよね、あの時はね。
揺れてたんでしたっけ？
そうそう、繰り返し。まあだからその前っていうよりかは、まあだから最初の余震と言われているものがもうすごく揺れたし、その後も何回も東京では揺れた。
あとから来るやつね、余るっていう余るの方の余震は来てたんだけど、
そうでしたね。だからまあ幸いにしてうちでまあテレビをつけてどうなってんだろうなっていうのをずっとこうウォッチしてたような記憶がありますね。はい。まあ皆さんもね、聞いてる方もいろんな記憶があるんじゃないかと思うんですけど。さて、で、今回は、その、東京、あ、東京じゃない、国立科学博物館でね、やっている展示。まあ展示って言っても、パネル展示でして、これわかるかな、科博ってあの、国立科学博物館のことを略して、科博って呼んでるらしいんで、僕も。つぶって科博って言ってますけど。
パスポートを持っていることの後のところです。
今回パスポートまた作らせていただきました。ありがとうございます。
うん。いくらなんでしたっけ
?1500 円で1年間行き放題なんで、
はい。あ、素晴らしい。
はい。3回行けばもうね、無限なんですけど。
また取れるということ。
まあ、1回入って、こうちょっと古めな建物の方が日本館という、日本の歴史だとか自然だとかがわかるような場所になってて、で、うんうんうん、奥の方の、まあ、恐竜の骨とか、あとハワイのおじさんが寄付したでおなじみの、ものすごい大量の動物が並んでる、あっちの方が、
そうなんだ。
地球館って言うんですけど、まあ、その大きくは二つなんですが、うんうん、まず最初入り口入ると地下からちょっと入っていって、で、日本館を、まあ、上がっていく感じなんですけど、その日本館の、うんうん、1階の、まあ、広間みたいなところがあるんですね。中央ホールって言われてるんですけど、うんうん、そこにまあパネルが並んでいて、そのパネルのところに、うん、まあ、説明が書いてあるみたいな感じの展示になってます。だからまあ割とシンプルな展示ではあるんですけど、うん、はい。で、内容としてはですね、今年は日本に甚大な被害をもたらした平成23年、2011年、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災から10年という節目を迎えます。本展では災害を風化させないため当時の被害状況を振り返るとともに、この10年で地震調査研究が明らかにしたことや社会に与えた影響などを紹介しますということなんですね。で、今、ちなみに東北地方、太平洋沖地震、東日本大震災って言ったんですけど、この違いって意味わかります？
東北と東日本大震災と東北地方太平洋沖地震の違い、
はい、
学術的な呼び方なんじゃないですか、東東北地方。
これね、ちょっと僕少し調べてまだはっきりと分かってないんですけど、なんかね、その自然現象として呼び方が東北地方を太平洋沖地震と呼ぶんですって。で、
沖って言ってました
ね。そうそう、うんうん、これはその気象庁がつけてるらしいんですよ。そう。で、これもだから何？結構、大きいもの、なんかこう、ルールがあって、これぐらい大きいとか、こういう被害があった時に、被害というかその、規模ね、マグニチュードとかそういうのがあって、うん、それの何以上だと付けられるみたいなルールがあるんですけど、で、それとは別に、政府が付けるのが、東日本大震災っていう、まあ、いろんなこう、被害を含めたもののことを言うのが、東日本大震災。
震災って災害って言ってますもんね。
そうそうそう。
人間にとってってことですもんね、うん、これね。
例えば、阪神淡路大震災。これは、うんうんうん、気象庁的にその地震のことを言うときは、兵庫県南部地震。
へぇ、
関東大震災のことは、関東地震っていうふうに呼ぶんですって。まあ、呼ぶっていうか、その地震のそのもののことはね。まあ、みたいな。まあ、
どこが震源かによるって感じですかね。
そうだね。うん。なんかそういうふうな違いの話が、実は最初のプレートの説明のところにも書いてあったりするんですけど。だから、まあ、学問的なアプローチというか、まあそういうふうな、なんていうか、ある意味こう、冷静な視点というか、そういうふうなものがそこにはあるのかな、なんてちょっと思ったりするんですけど。で、そこにはね、当時の、学校の時計がね、そのまま止まってるような、割れちゃってるものとかが置かれてたりもするわけなんですけど。うん、まあね、これ実際その、僕被害の風景ちょっと見に行ったことがあって、学校がね、
で
そうそう、うんうん、体育館とか校舎が、
来ました石巻で見た、うん、
そのままになってて、うん、いや、なんかちょっとね、ちょっと信じられない形に変わってたりとかするのを、友達と二人でこう、うん、誰もいないところね、ポツポツと歩いたりとかしてみましたけど、うん、まあね、なんか感傷に浸っちゃいたくなるような感じもありましたが、で、一応いろいろこのデータとか見ていくんだけど、 こう津波の高さってよく聞くと思うんですけど、どれくらいあったか覚えてますか？最大。
具体的なメーター数までわかんないですけど、すごい高さでした、
ね。いろいろデータあるんですけど、21.1 っていうのは確か、一応一番大きいものって言われてるのね。うん、なんですけど、なんかね、ものによってはね、40メートルっていう書き方もあるんですよ。なんかちょっとよくわかんなくなっちゃうんですけど。
40メートルか。
倍ぐらいあるわけなんだけど、なんかね、うん、津波の高さっていうのと、遡上高っていうのが概念が2つあるらしくて。
遡上ってどういう字ですか？
これはね、坂の、なんていうのか。行人弁じゃなくて、二点行人弁。違うな。新尿か。二つ、新尿の二つツンツンってつくやつに、なんで、反乱の乱みたいな字なのかな。
ほーん。
そう。で、なんかこれは、津波の高さっていうのは海岸に達した津波の高さのことを言うのね。で、この遡上高っていうのは、海岸から侵入してきた津波が陸上はーっと這い上がっていった最高地点の高さのことなんだって。だから、この遡上高っていうのは多分40メートルってことだと思うんですけど、津波の高さの2倍とか、まあ4倍とかっていうふうな数字になることもあるんですって。だからまあ、ね、40メートルか。だからそれぐらいの、ウルトラマンなんか全然大きい。ちょっと、例えがわかりませんけど、ま
あ。ゴジラとか。
そうね。なんかその当時の建物なんかが、まるっと飲み込まれてるみたいな話もありますけど、まあ、それぐらいの高さ、
うん。普通に空想のじゃなくてそうですね。建物の高さで言えば。
そうだね。ごめんなさい。そうなんですよ。うん、なんで、まぁ、あ、ちょっとね、これでも、あまりにも想像だにしない高さなんでピンの来ないんですけど、まあそういう風なものだったんだなという、まあシンプルではあるんですけど、そのちょっと津波の高さ、データだけだけど、まあちょっと改めて見てみたりもしました。で、一応ね、今回5章構成になってて、まあ冒頭その、地震と震災の違い、それから、地震調査研究の貢献、でそれから繰り返し起こる地震と津波、4章がいつでもどこでも地震は起こる、5章が国立科学博物館の取り組み、そしてあとプラスアルファで、復興と伝承っていう、まあスペースがあるんですけど、まあちょっとね、うん、どれもちょっと気になっちゃったので、まああんまりこう膨らまない程度に喋りたいと思うんですけど、やっぱりちょっとここで面白かったのは、地震調査研究の貢献ということで、今僕らのこの、東日本大震災があった後にどういうふうなことをして地震をまあ予知できるようにしようかっていうような研究やその設備が進んだかっていうふうな話があって、そこにはね、うん、なんか、約4メートルぐらいのシャープペンシルというか、あの釣りの浮きみたいなやつの巨大なものが置いてあったんですよ。
シャープペンシルと釣りの浮きはだいぶ違うんですけど。
ね、浮きですね。両側がちょっと細長くなってて、真ん中ちょっと太くなってる。うん、で、多分直径が30センチぐらいかな、
うんうん。
で、これ何かっていうと、地震を、前もって予知するために、その地震のこの、地質の揺れみたいなものを測る仕組みがあるんですね。これ S ネットって言うんですけど、これの、うんうん、なんていうのかな、これをね、海中に埋めてんの。それが1個やりにくいじゃなくてね、150本ぐらい埋めてんのよ。
ほ
ー、相当に大量に埋めてて、で、それを使って、うん、地震の状況、何が起こるかっていうことを確認してるっていうのがあって、これはね、防災科学技術研究所ってところがやってて。
それってどこでも日本中の海
で、ね、これは、S ネットっていうのは、この東北海岸沖ってことですね。だから北海道あたりから。
今回の沖ってことですか？
そうそうそう。今回の沖。まあ、他にもいろんな仕組みはあるんですけど、うん、その、まあ、今回というかこの10年前のを受けて作ったっていうのが S ネットっていうやつなんですよ。うん、そう。 日本海溝海底地震津波観測網ってやつで、このでっかい、4メートルぐらいある、まあ、真ん中の部分が2メートルぐらい、その多分検査機器が入ってるやつがあるんですけど、これが150本、うん、なんかこう、なんかこうずっとこう、なんと言えばいいんですかね、こう、人生ゲームみたいにちょんちょんちょんちょんちょんちょんってこう、まあ、測りやすい形で、間がね、数キロか離れてるんですけれど、こう点々というふうにして、房総半島ぐらいから北海道ぐらいまでずっと伸ばしてるんだよね。
それはあくまで地震の大きさを測るもんですね。それで、まあ、予知できるとかそういう話じゃないですよね。
いや、これはだからあれですよ。緊急地震速報の迅速化と書いてありますから、まあ、予知。
じゃあこの前のあれの時に生きたのかな。
そうそう。それも、これも多分使われて、なんかその件も2月何日の地震の件とかも載ってたので、多分これがあることでかなり早く精度を高く掴むことができているんじゃないかなというふうに思います。いやーでもこれは、なんか NEC って書いてあったから多分日本電機が関わっているんだと思うんですけど、そう、だこういうふうなものを、だからそもそもあれよ、だからその10年の間でこういうの設備をしていったっていう歴史もあるってことですよ。
全然それニュースになってないですもんね、それは。
まあ、そうね。だからこれが不祥事とかがあると。起こるんでしょうけど、そうだ、こういうのがあるんだと思って、まあ、ちょっとその物自体がね、飾ってあったから面白いなとか思ったりもして、うんうん。で、そう。で、それ以外にも、これはね、国土交通省が国土地理院の中で、電子基準点っていう、今度はその、日本のその地面の上に、なんかね、銀色とも白とも言えないような、なんか棒みたいなものを立てて、で、この中に様々な通信機器とかが入れてあって、うん、で、これで、高密度かつ高精度な測量網構築って書いてあるんですけど、日本全国に1300箇所設置されてるんだって。
うん。
っていうのがあって、これが衛星と繋がって、まあ測量が、しやすくなって、地震だとかそういうふうなもの、地殻変動をより早く察知できるみたいな仕組みなんかもあるんですって。
はぁ、
あ。こんなの全然、まあ、知らないって言うと、まあそれは知らないんですけど、あ、こういうのがあるんだなと思って。だから、うんうん、まあね、他にもいろいろ、パンフレットとか見るとあるんですけど、こう地震があった後、それはね、東日本だけじゃなくて、阪神淡路の時もそうですけど、やっぱそういうのを受けていろんな技術が使われてるんだなっていうのが進んでいるんだなっていうのが あるのをちょっと、まあ、想像したので、もうちょっとこう知っておいてもいいのかなとか、うん、なんかね、ついつい文句ばっかり言いたくもなるんですけど、なんかそんなことちょっと思ったりもしました、うん。で、繰り返し起こる地震津波、いつでもどこでも地震は起こるという展示では、過去のことに遡っていて、
うん、
東日本大震災に似た地震というのが869年にあったっていうのは有名な話ですけど、上岸地震っていうのがあったんだって。まあ、これもね、多分ニュースではいっぱいやってんだろうけど、ちょっと、
上岸って場所の名前ですか？
これはね、いや、時代ですね。
時代の名前。
上岸11年にあった、うん、あやつらしいんですけど、なんかね、若き日の菅原道真が、受験をしたんですね、国ね。国の、なんか多分、うんで。そこの受験の問題に、高等文官試験に、地震を論ぜよっていう問題が出たんだって。
地震を論ぜよ？
はい。この上巻11年に地震があって、翌12年に受けた時の問題で出たらしいんだって。
はぁ。
っていうぐらい、まあ、社会的には大きなものだったと、まあ、
解説。ロンゼロってどういう地震だったとかってことか。
まあ、だからその地震を受けて、社会をどういうふうにしたらいいかみたいな、まあ、そのね、まあ、政府高官になるっていうことだとおそらく思いますので、そういうことなんじゃないかなと思うんですけど、なんか、この、869年近くっていうのはいろいろあって、864年には富士山の噴火。
うん、
あと869年には疫病の流行。
すげえ、もうあれじゃないですか、地球終わるっていう。
で、当時は、宮廷政治とかですから、なんかこう、もうちょっと、まあ、わかんない。イメージだけど、マロワみたいな、そういう、 のんきな世界なイメージはあるけど、まあ庶民は悲惨な感じだし、例えば今と違うからね、科学の対応ではできないこともあるわけですから、だからこれをどうしてたのかななんてことをちょっと思ったりするんですけど、まあちなみに展示では、土がこう堆積しているわけなんだけど、その土をこう、なんつうのかな、上からぐさっとこう刺して、抜き取るみたいなことをすると、地層みたいにして、うんうん、当時、この時期に地震があったってことが、土を見るとわかるんだって。
なんかそれ見たことあるの、
う
ん、
まあ、みたいなことで、そういうのがわかるんだよとか、あと、まあ、古いね、文書とかを見て、そういうのをご紹介していたりとかするんですけど、うん、なんかそういうふうな歴史に学ぶみたいなことは、だから、記録は取っておいた方がいいし、うん、まあ、仮に取らなくても、もうそういうことは全部、後の人は調べるわけですよ、やっぱり。
うんうん、
っていうのを、まあ当たり前のことなんだけど、そういうことをちょっと、まあ知ったり。あと、まあ繰り返し起こるってやつで言うと、濃尾地震っていうのがあって、これも知らないよね。うん、明治24年の地震なんです。知ってます？
生きてないですからね。
いや、そうだよね。なんかね、岐阜県と愛知県の間ぐらい、美濃地方っていうところ、尾、うん、地方っていうところ。
濃尾平ありますね。
そうですね。うん、そこで、阪神淡路はマグニチュード 7.2。関東大震災は 7.9、うん。ここであった地震はマグニチュード8だったんだって。
あれ、東日本はいくつだっけ？ 9 点いくつでしたっけ？
東日本はいくつだったっけな？あれは、まあ、
もうちょっと高いか。
ちょっと。
そんぐらいか。
そうだね。ただこれはね、うん、地上の上で起こってる。まあ、地上というか地下、大陸の下で起こってるわけですよ。
へえ、海じゃないんだ。
そう。だからなんかね、写真で見ると、なんかよくさ、映画とかでその、地震とか起こるとこう、地割れみたいなのでさ、ずれたりするじゃん。地面と地面が。うんうん、あの写真が載ってた。
そのレベルか。
いやー、そんなのがあったんだなと思って、で、当時の写真とかにもいっぱいあって、これはまあ、もちろん岐阜で起こった地震ですけど、まあ日本中で7000人ぐらいの人が亡くなったんですって。で当時は、帝国議会が前年にできたぐらいの頃ですから、そんな時にこんな、うん、だからあれですよ、国会っていう概念が初めて生まれた後に、超地震が起こって、めちゃめちゃ人が死ぬみたいなことになってるわけですよ。
議会はそれから始まってるんだ。
そう、そういう風な世界観だっていうことだから、ね、いや、そんな時にね、今なんか本当、のんきなもんだなとか思っちゃいますけど。
本当ですよね。
まあまあね、比べるもんではないんだけど、そういう風なことがあったりとかして。いやー。
まあでもそのレベルの地震起きてるのねっていう話ではありますけどね。
まあだから、そう、過去を振り返るとこういうのもあるし、記録を見たりとかすれば出てくるし、多分だけど、今この2021年よりも仮に今じゃ20年後に起こったら今より科学は進んでるわけじゃん、
うんうん、
だから僕らが当時いやこんな古文書みたいのしかないのって突っ込みたくなるようなことを多分未来の人はいやもっとこういう成分分析残しておいてくださいよとかきっと思ってると思うんだわ。だから、
ね、
逆に言うと今できることを丁寧にやっていくってことはめちゃくちゃ大事だしねっていうふうなことも思ったりもするわけですよ、
うん、
で最後に、国立科学博物館の取り組みってのがあって、まあ今まではもうちょっとその、国土地理院だとか、防災科学技術研究所とか、まあ古文書調べたりとかだったんだけど、その科博、国立科学博物館がこの震災に対して何をしたかっていうふうな話が出てくるんです。
うんうんうん、
何したと思います？
うんなんか今、僕テキスト今読んじゃってるから、
あれでもね。
なんか、そういう、現地のものとかを集めて展示してたっていう話？
ですね、現地のものを展示ということよりかは、ここで紹介されていたのは、うん当時、その、震災が起こった直撃したところでもう、多くの博物館とかミュージアムで展示されてるものが水没しちゃってるんですよね。びちょびちょになったり、そう。で、そういう風なものを拾い上げて、サルベージして、まあ、元の形とか復旧できるものを復旧しようっていう風なことの手伝いをしたのが、国立科学博物館だそうなんです、
うんうん。
修復作業ってことですよね。で、特にパネルで出てたのは、土クジラっていう、まあ、結構ね、見ると大きい、 10メートルもないかな、それ結構大きめな土クジラの標本があって、でその愛称が土って言うんですけど、土クジラだからね。でその土を、国立科学博物館の、筑波の研究所があるんですけど、そこで修復をしたという様子が紹介されてまして、だから水没した土が一旦筑波に行って、そこで修復をして、綺麗になって、で、一旦もう一度元に戻って、まあ、吊り下げられるまでの映像とかがあって、なんかね、ちょっと年を食ったかなと思うんですけど、ちょっと涙が出ちゃいますよ、やっぱり。ね、こう、まあ本当に小さなことだし、それぞれの役割があるわけなんですけど、まあね、そういうふうに、水没したものとかが元の形に戻る、それを、みんなで一生懸命手伝って作るみたいな、そういうのがあるんだなということで、そう、なんか、まあ考えれば博物館とかもね、被災した時には、その展示物どうするんだっていうふうなことは、まあそれはその世界の中で考えなくちゃいけないことなんですけど、
ああ、それを。それこそ被災じゃな、被災っちゃ被災だけど、ね、水没しちゃった川崎の図書館とかね。
そうですよね。そう。で、なんかね、そういうふうなことを、なんか考える会とかもあるんだって。世界津波博物館会議とかね。
うん。
いろいろそういうのもあって、だから、確かにそういうふうな視点で、守っていくっていうふうな視点もあるんだな、なんてちょっと思ったりして。そう、なんかね、まあ、それぞれに、震災に対して何ができたのか、いうふうなことがちょっと感じ取れたんですけど、なんか僕はこう、全体見てて、まあ、僕はちょっとね、のんびり見てる人なんで、こう、気楽なところではいるんですけど、なんかこう、やっぱこう、現場でやってる人たちは、まあ、どうしてもほら、地元の人たちの頑張りみたいなところ、見がちなんですけど、テレビとかでもね。こう、うん、研究者とか、そういうような人たちは、多分、あんまりこう、感情をあらわにせずに、クールにクールに、やってらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったりもするんです。つまりこう、具体的かつやるべきことっていうのを、まあ理性的になるだけ考えて、それを粛々と進めていくみたいな。で、そこにこう、余計な政治的なこととかを混ぜずに、どういうふうにこう、合理的にやっていくかってことをおそらくは考えてやったのかななんて思ってて、さっきのね、この、4メートルぐらいのやつをこう、150本並べるとか、もちろん人力でただ並べてるわけではないと思うんですけど、なんかそういうこととかは、うん、なんかこう、本当に地味だけど、そういうふうなことを、重ねてる人たちがいっぱいいるんだなとか、その修復のことだって、多分ね、いろいろこう、細かいこと言うと賛否とかなんかいろいろあるのかもしれないけど、そういうところではなくて、研究者としてやるべきことは何だってことを、まあ、守りながらやってたのかななんてちょっと想像したりとかして、なんかね、
うんうん、
そういう姿勢を持っている人たちがいたんだなということを、ちょっとなんか見ながらね、感じたんですよね。
うん、
で、最後にちょっとおまけなんですけど、ここね、展示がもう一箇所あって、さっき言った冒頭で言った地球館の方ですね。日本館じゃなくて地球館の方のオープンスペースには、復興と伝承っていうコーナーがあって、これちょっとわかりづらいんですけど、地球館の、ね、一番奥の方にあるんですけど、何かっていうと、うん、まあ、震災が起こったその後の記録をどういうふうに残していくか、それをどう伝えていくかっていうふうなことで取り組んでる人たちの動きがそこには載ってたりするんですね。で、うん、例えばほら、奇跡の一本松とかってわかりますかね。なんかこう、
はいはいはい、
一本だけ松が残ったみたいな。でそれを、うん、まあ、震災の記録として残していこうみたいなのがあったりとか。
近くに美術館かなんかできたんでしょうかね。
あ、そうなのかな。あと、まあ、ちょっと巨大な堤防を作るとかね。最近だと、女川の、防災の街の仕組みなんかを紹介、テレビとかでよくやってますけど、なんかそういうふうな、まあ、新しく進んでいくところと、それを記録としてどう残していくか。記憶として、残したくないという気持ちの人もいるんだけど、でもそれをどうやってこう、後世に残していくか。で、さらに言うと、さっきの、古い地震、溶岩地震みたいな、なんかね、遺跡みたいなのがあって、ここよりも手前に家を作るなとか、そういうふうな日があったりするんだって。うん、だからやっぱり、何らかしら記録に残していく、 ふうなことは、まあ、過去の人もやってきていて、じゃあ今の我々もやっぱり何かを残していかなくちゃいけないんだっていうふうな、まあ、ことなんだと思うんですね。で、
うん、
まあ、そこの
地名とかね、そうですね。
そうそうそう、ね、地名とかにもそういうのが残ってたりするらしいんだよね。
うんうん、
で、そこには、地震の時の、津波の時の映像が流れてまして、で、うん、あんまりテレビでは見ませんけど、まあ本当に津波でわーっと物が流されていく、おでーで真っ黒なものがわーっとこう街を包んでいく、で、建物の近くで揺れてるのを撮影しながら、逃げ惑ってる人たちが、あ、ここひび割れ入ってるよって言ってこう、まさに地震の時にひび割れがどんどんできていく様子とかが動画で流されていて、あ、そうか、こういうのって僕ら見ないようにしてるなっていうふうにちょっと改めて思ったっていうか、よくね、こういうふうな映像は、なんていうかな、そういうものを、流しますんで注意してくださいっていうふうな案内が流れますけど、もちろんそれはそういう意味では大事なんだけど、何が起こったかってことを見るというふうな意味では、そうか、そういうふうな映像も時に見ておく必要とか、ね、現場に行って何があったかってことを知るとかってことも大事なのかななんてことをちょっと思ったりもしたんですけど、
うん、
まあね、だからその残す、記憶に残すってどういうことなのかっていうことを、なんか僕はちょっと考えたりしたブースだったんですが、なんかそこを見てて、うん、まあ、ちょっとまた難しいことも思ったんだよね。あの、こういうふうな話、今日話したことはさ、あとこう、あの、科博の中でも、こういうこと取り組んでますっていう、まあ、ポジティブな面だと思うんですけど、うん、例えばね、割と報道の中では、まだまだ震災復興って言っても、道半ばも何も全然だよ。何が復興オリンピックだよ、バカ野郎とかさ。なんか、オリンピックで走る場所は直してあるけど、ちょっと離れたところはまだまだな、みたいな。そういうこう、虚飾にまみれたみたいな復興みたいなことすらも言われたりとかして。そう、だからやっぱりこう、ね、日当たるところには日当たるところもあれば、やっぱこう影も全然あって。ただまあ今回見てて、割とまあ、日に当たるとって変だけど、まあちょっと、あ、よかった、こういうと前向きな取り組みがあるんだなっていうような気持ちになったんだけど、やっぱこう、両方必要だなっていうような気持ちはちょっと見てて思いましたよね。もちろんこう、前向きに真面目に頑張っているって取り組みも大事だけど、でも批判されるべき問題もあるし、これの両方をちゃんと考えないと、なんか 100% ダメだみたいな言い方しても僕はちょっとおかしいと思うけど、まあね、何でもかんでも頑張ってるからいいでしょって言い方もちょっとやっぱり良くなくて、この両方がやっぱり当然だけど、東日本大震災にもあるんだよってことをちょっと展示を見てて改めてちょっと思ったっていうことね。
そこら辺唯一テレビ局でやっぱ切り替えたの NHK でしたね。NHK その扱ってる題材というか震災に絡むことではあるんだけど、
うん、
幅広くドラマでもドキュメンタリーでも教育的な番組でもいろいろ本当やってますもんね。その1週間ぐらい。
そう、うん、そうなのね。
他の民放とかそんなの見たことないですからね。
まあ、うん、そうなのよね。だから本当にこう、あとね、もう一個やっぱこの映像でテレビで見るっていう風な、なんか心を動かされる、あの、動画もいいんですけど、やっぱこう、自分で足を運んだ時に、いろいろこう、悩まされるっていうことも、やっぱり必要だし、本当はやっぱり現場に行かなくちゃな、なんて気持ちにもなったりするんですけど、なんかこう、誰かからこういう風なものです説明を受けるんじゃなくて、俺が説明を聞きに行く、もしくは説明を考えるっていう風な立場になった時に、ちょっとやっぱり対象に近づくのかななんていうことを、ちょっとね、今回見に行って思いました。まあ、あの、あくまで割とこう、今回は研究側面とか、地震研究ってところがメインだったんですけど、まあ、いろんなことを考えさせる展示だったので、まあ、よろしければ、あの、これに、まあ、関わらず、いろんな、震災の展示などもあると思いますので、その見ていただいてもいいのかななんて思います。
まあ、上映してる二重の街ってね、映画はまさしくその現地に学生さんたちが行って現地の人たちの話を聞いてそれをもとに物語としてそれぞれが語り部として語るっていう映画だったりしましたね。
うん、
二重の街交代地の歌を編むっていう映画、
うんうん、そうね、 そう、うん、なので多分またね、11年目12年目が続いていく、僕らも人生はね、うん、終わるわけじゃないということで、うん、まあはい、そんなわけで、まあちょっと句読点つけてみたという感じの話でございました、
うん、
はい、ちょっと長くなりました。おでんじさんも聞いてくれてありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
はい、ということで今回イベントリポート国立科学博物館で行われています東日本大震災から10年あの日からの地震研究という展示の話でございました。お相手は、その後でですね、メタセコイア生きている化石は語る、これがね結構面白かったんですけどね、またいつか喋りたいと思います。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。